皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、岡山ジョイフルプレイズチャーチの石原です。今日も、神様の御言葉を、聖書から、ご一緒に分かち合って、より神様からの恵みを受け止めていきたい、そのように心から願います。それでは今日の聖書箇所をお読みしていきましょう。第一コリントの9章の1節から11節になります。
コリント人への手紙第1、9章1節から11節。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか？あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくてもよいという権利がないのですか？果たして自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか？自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか？羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか？私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか？律法も同じことを言ってはいないでしょうか？モーセの律法には脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか？
アメン、ありがとうございます。今日はこのところから主の働き人を支えよう、そういうタイトルでご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の、この聖書箇所、なかなか教会でメッセージじゃ出てこないんじゃないかなっていう、そういう箇所ですけども、全体を通して使徒が使徒だけではなくて働き人の権利に対して、ここでパウロは語っています。私もですね、この問題はですね、今SNS がとても主流ですよね。いろんな情報発信のために SNS が活発に使われているわけなんですけども、その中で牧師も仕事しながらやるべきだ的な意見を見たりもします。で、もちろんその意見もわかりますし、私も長年ずっと働きながら開拓をやって、お金の苦労を、せずに開拓をしている期間っていうのは今も含めてなかなかないわけなんですけども、どうですかね。この献身して神様のために使えるっていう中で、自分で自分の生活費を、捻出しながら、稼ぎながら、開拓なり、ミニ一人をするっていうぐらいな信仰は、正直私は必要だと思っています。でも、だからといって、完全にそのミニ一人から生活を支えていただけるようになることを否定するわけではないし、むしろ、その方がいいと私自身は感じています。もちろんいろんな意見があると思います。でも私自身は聖書が今日ここで語っているように、その働きの身の中から11節にあるように、あなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうかと。つまりクリスチャンの人たちが増えたよと、みんなが捧げられるような信仰を持ってきたよと。で、そのみんなの献金で自分自身の生活が支えられるようになることはおかしいんでしょうか。こういうふうにパウロははっきりと言ってるわけですよ。で、そういう権利が自分とバルナバにだけはないのかと。そういうふうに、ここで言ってるわけです。おそらく教会の中で、この経済を、教会のためだけに使うのか、それとも献身者を支えるためにも使うのかっていうことの議論があったんだなっていうことが、想像できるわけです。実際ですね、働きながら教会の働きをするっていうことは、もちろん できるんですけども、できることがフルタイムでこうすることと、正直二足のわらじとか三足のわらじの中でやることの差っていうのは確実にあります。神様のためだけに使えることができるんであれば、そのことの方が絶対にいいです。その方がこう時間的にも融通が効きますし、またこう体もまあ無理がそこまでなくてできるわけです。今日のこの聖書箇所の9節に、モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてありますと。そのようにこう明記されてるんですけども、この靴子っていうものが何かがちょっとわかりにくいので説明しますが、それは牛が穀物とかを勝手に食べないように、まあここにですね、こうまあ噛めないように、まあ紐のようなものをつけて、それで勝手に穀物を食べたりしないようにするっていうものなんですけども、でも実際その穀物をその耕しているのは牛なんですよ。で、この牛にそこで得たものをじゃあ食べる権利はないのかって言ったら、そんなことないでしょと。そこで取れてる作物をその牛だって食べるじゃないですかっていうことを、このモーセの律法が語っているっていうことを、まあパウロはまあ例えて、自分をその靴子がつけられている牛のような状態で自分は今やってるんだよっていうことを訴えてるわけですね。で、パウロは確かにすごい器でしたね。実際彼はテント職人としてその仕事をしながら、こう、教会を開拓していく働きもしてました。ですから、こう、今開拓している、まあ私たちもそうですし、こう、いろいろなそういう開拓者たちは、そういうテントメイキング伝道っていう形で、働きながら教会を立て上げるっていうことを、こう、志していく方たちは、とても多いです。でも、実際問題として、こう、途中で体力的にもうできなくなってしまったり、いろいろな、こう、状況の中で、そのことが困難になっていく人たちもいることは事実なんですね。それは決して不信仰だからそうなったわけではなく、こう体力的な限界があったり、こうサポートがこうないっていう状況の裏にある人々の信仰の姿勢っていうものの中に、こう多くの疲れを覚えてしまっているケースがあるんじゃないかなって、私はそのように思うんですね。こうどこかこう献身者の人たちっていうのは、こう不思議な形で神様から必要が与えられて生活している、そういうふうに思っている方も多いと思います。で、その考えに至るときに、自分がその教会にいたりそのミニストに参加しているにもかかわらず、自分以外の誰かが捧げていて何とかなってるんだろう、こういうふうに思っているケースが多いかもしれませんね。でも実際には身近にいる人たちが、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、この御言葉に立って必要を満たしていけるようになるのが聖書的なこう教会の立て上げの姿ではないでしょうか。私たちはこう見ず知らずの遠くの人たちに対して、例えば宣教師のために献金をして、私たちが見たことがない国のためにこう捧げていく、これももちろん素晴らしいです。でも私たちは共に教会を立て上げていっている、特にリーダーの人たちのことを、こう、気遣っていくっていうことも、とても必要だと思います。こう、これをですね、私が自分のいる教会で語るっていうのは、とても難しいことかもしれませんけれども、でも、聖書が語ってる真理の一つには変わらないと思うんですね。お互いの身近にいる人たちの必要が分かって、それを支えることが私たちがもしできないんであれば、私たちの中にある愛は一体いつどこで表現するんだろうかっていう問題に私たちは直面するんです。神様は神様と私たちとの関係を大切にすると同時に、私たちが与えられている隣人、また神の家族に対して愛を表していくっていうことを、こう、この聖書の中で教えておられるからです。私たちが主の働き人を支えていく。霊的にも、また物質的にも支えていく。その必要を満たしていくっていうことは、人間的なことではなくて、キリストの体を立て上げていくことに対して、具体的に私たちが こう使えていくことができる一つの方法です。主が私たち一人一人をこう整えるために、一体どれほどの人たちが私たちのために祈り、そして仕えてくださったでしょうか。私たちはそのことに対して言葉で感謝を表すだけではなくて、具体的に必要を満たしていったり、感謝を表していけれる、本当にそのようなものになっていきましょう。私たちは強制されて捧げるものではなく、喜んでそれを捧げるでいくときに、主の祝福がよりそこに注がれていく、またキリストの体としてより動き出すということを体験することができるでしょう。主が私たち一人一人のうちに与えてくださる、本当にそのようなキリストにある愛と一致と、そしてそこから流れてくる麗しい、本当に主にある流れが、本当に今この日本の教会の中にもっともっと広がっていくことを心から願います。そして多くの働き人たちがこう経済的にも精神的にも守り支えられて、主が語れと言われている本当にその言葉に対して忠実に語っていくことができるように、そして私たちが主からの言葉を、本当にこの聖書の御言葉をしっかりとそのまま受け止めて、共にキリストの御体なる教会を立て上げていくことができますように心から願います。そして本当に今この時代の中で多くの人々が一体どのように生きていったらいいのか、本当に恐れや戸惑いがある時代になっていますね。そのような中で私たちが世の光、地の塩として一つとなって証をしていけるものとなっていきましょう。そしてイエス・キリストが私たちに対しての唯一の救いの道であり、天国への道であること、本当にこのことを私たちが一つとなって述べ伝えていくときに、本当に主がこの国に大いなる、働きを成してくださると心から信じ期待します。そして本当にそのために今立てられているリーダー、またこれから立てられていくリーダーたちが主のためにさらに喜んで仕えていくことができるように、疲れ果てて倒れてしまうことがないように心から願います。そして、それを支えていく一人一人もですね、本当に喜びを持って、仕えていくことができるように、より神様からの働きが私たちを通して、キリストの体の中に、それぞれの教会の中に、広がっていくことを心から願います。アメン。それでは最後にお祈りしてメッセージを終わりたいと思います。恵みあるみ深い天の父なる神様、皆がめて心から感謝します。主よ、あなたはこのパウロの、葛藤を聖書の中に残してくださった、本当にそのことを覚えます。多くの、教職またリーダーたちが本当にどれほどこの経済的な問題で苦しみながら主よ、あなたに仕えているでしょうか。本当に多くのそこには困難があり、葛藤があり、諦めなければいけないこと、本当に多くあります。しかし、あなたは不思議な形で私たちを養い、支えてくださっています。でも私たちがもし近いところに支えるべきリーダーたちがいるのであれば、私たちが喜んで経済的な必要も捧げて、その必要を満たしていくことができるように、どうかキリストの体として主のために仕える、本当にその器に対して私たちがもっと喜んで捧げていくことができますように、私たちがまた喜んで捧げるときに、主よ、あなたはさらに豊かに天の窓を開いて祝福を注いでくださるお方ですから、どうか主よ、その御国の循環が私たちの教会の中で、それぞれの教会の中で解き放たれていきますように心からお願いいたします。どうぞ主よ、あなたがこの経済的な問題の中で、あなたの神体であるキリストの教会が、傷つき、また時に本当に分裂してしまったり、本当にそのような状況になるのをどんな思いで見ておられるでしょうか。どうか私たちが今日開かれているこのような聖書箇所も正しく受け止めて、 自分さえ良ければいいという考えではなくて、本当に互いの必要を満たし合っていくことができるように、霊的な必要を満たすと同時に物質的な必要も満たしていくことができますように、どうぞ主を助けてください。私たち一人一人に与えられている主よ、あなたから受けているその恵みを私たちが互いに流し出し合うときに、主よ、あなたはすべてを満たすことができるようにしてくださっていることを覚えます。どうぞ主よ、あなたのその御国の、祝福を共に味わい知っていくことができますように、どうぞ主を助けてください。私たちの目を開いてくださいますように、今日のこのメッセージ、またこの聖書箇所でを開く人たちが一人としてつまずくことなく、主よ、あなたにある真理に到達していくことができますように、どうぞ聖霊様ご自身が豊かに、御声をかけ、その心に確信を与えてくださり、本当にこの御言葉から主よ、あなたの御心を汲み取っていくことができますように、どうぞ主を助けてください。感謝祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは今日一日、あなたの人生の歩みが祝福されるようにお祈りいたします。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。